こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。平賀緑著、食べ物から学ぶ世界史見の自然も壊さない経済とは、小麦粉、砂糖、植物油、トウモロコシ、豚肉など、日常的な食材を入り口に資本主義と世界経済の形成をたどる岩波ジュニア新書である。対象は世界史であると同時に、食料問題、環境問題、貧困、健康、貿易、金融を結びつけて考えるための経済入門でもある。本書の中心には、生命を支える食べ物が利潤を生む商品として組織されてきた過程を検討する視点がある。著者は食料の生産量だけでは飢餓や栄養不良を説明できないことを示し、誰が何を生産し、価格や流通を誰が左右し、利益と負担がどこへ配分されるのかを問う。複雑になりがちな資本主義の歴史を食卓との具体的な接点から理解させることが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、食べ物を使用価値から交換価値へ変えた資本主義の視点、本書の出発点は、食べ物が単に栄養を満たすものではなく、歴史的に市場で売買される商品へ組み替えられてきたという認識である。農村で生産者自身が生活のための食を確保する比重が大きかった社会では、食は地域の自然条件、共同の知識、暮らしの維持と密接だった。これに対し産業化が進むと、多くの人々は賃金労働者となり、食を市場から購入するようになる。企業側は、都市労働者に安定して大量のカロリーを供給しつつ、競争に勝てる価格で原料や加工食品を供給する必要を負った。そこで重要になるのは、食べ物の栄養や地域的な意味だけでなく、保存輸送、規格化、加工、利益率である。本書はこの転換を、個人の好みが自然に変わった結果としてではなく、労働、植民地支配、貿易、国家政策、企業活動が結びついた結果として捉える。この枠組みにより、安価で便利な食品が、誰にとっても無条件の利益とは限らず、生産者の低所得、環境負荷、栄養の偏りと同時に成立しうる理由を考えられる。次に、砂糖と小麦が示す植民地貿易と英国中心の食料体制、近代資本主義の成立を説明する際、本書は砂糖と小麦粉を重要な手がかりにする。砂糖は、植民地のプランテーション、生産現場での過酷な労働、海上貿易、欧州の消費拡大と結びつき、贅沢品から広範な消費財へ変化した。小麦もまた工業化した英国の都市労働者を支える主食として、国内農業だけでなく海外からの調達に依存する度合いを強めた。ここで食料は単に各地の余剰を交換する品目ではない、帝国の軍事力と商業網、土地支配、労働の統制を背景に、特定地域で生産されたものが別の地域の労働力を維持する仕組みの一部となる。本書が言う英国中心の第一次フードレジームは、こうした国際的な力関係を食料供給から把握する見方である。世界史を国ごとの出来事の連続として覚えるだけでなく、甘みやパンの普及がどのような生産と支配の関係に支えられたかを検討できる点に特徴がある。食材の価格の背後にある歴史的コストを可視化する章である。さらに、過剰生産と大量消費が共存する米国中心の食料システム、世界恐慌から戦後の時代を扱う章では、食料が不足ではなく過剰生産の問題とも結びつくことが示される。市場競争の下では、生産者や企業が売り上げを確保するために増産を続けても、購買力が十分に分配されなければ商品は売れ残る。作物が余る一方で失業や貧困が生じるという矛盾は、食料問題を総生産量だけで測れないことを端的に表す。戦後、米国を中心に農業の機械化、化学肥料や農薬の投入、加工技術、流通網の拡大が進み、安価な穀物を原料とする砂糖、油脂肉、乳製品を多く含む食生活が広がった。本書はこれを大量生産と大量消費が相互に支え合う第二次フードレジームとして位置づける。安い原料は加工食品の拡大を可能にするが、その低価格は生産現場の収益圧迫や公的し、環境への負担と切り離せない。また豊かな社会であっても、低所得層ほど安価で高カロリーな食品に依存しやすい構造があり、飢餓と肥満が併存する現代的な問題へつながる。そして、日本の食生活は輸入原料と政策によってどう形作られたか。本書は世界史の議論を日本の経験へ接続し、現在の食生活を消費者の思考だけで説明しない。開国後、日本には小麦粉、砂糖、大豆などの海外原料が流入し、製粉、製糖、製油、加工食品といった産業の発展に結びついた。さらに戦後には、米国産小麦や飼料穀物、植物油などを利用しやすい制度と企業活動が、パン、麺類、食肉、加工食品の普及を支えた。ここで著者が重視するのは、食文化が外から一方的に押し付けられたという単純な図式ではない。政府間の関係、商社や食品企業の調達、流通宣伝、都市化と生活時間の変化が重なり、輸入原料を基盤とする供給体制が作られたという点である。 この視点は食料自給や食の選択を個人の努力だけに還元しない。何が店頭に並び、どの食品が手頃な価格になり、国内の農業がどの条件で競争を求められるかは、長期的な政治経済の選択に関わる。本書は身近な食卓を日本の近代化と国際分業の歴史として読み直させる。最後に中国の豚肉と金融化から考える第三次フードレジームの限界。1970年代以降の章では、新自由主義的なグローバル化と中国の経済的存在感の増大を背景に、食料システムの重心が変化する過程を扱う。豚肉は飼料として大量の穀物を必要とするため、中国の生産消費の拡大は大豆、トウモロコシ、飼料貿易、畜産企業、商社を通じて世界の土地利用や価格形成に波及する。本書はこの連環から中国中心ともいえる第三次フードレジームの可能性を検討する。同時に食料と農地が投資や投機の対象となる金融化にも注意を向ける。先物市場や金融資産としての農地は価格変動への対応に役立つ面を持つ一方、実際に食を生産し利用する人々よりも短期的な収益期待が強く影響する状況を生みうる。気候危機、感染症、戦争などで供給不安が高まると、その問題はさらに明瞭になる。本書は万能な代替制度を提示するより、成長と効率を唯一の基準にする経済観を問い直し、地域の生産者との関係や環境を支える営みを食の基盤として再評価する。結論として本書は、世界史を暗記科目としてではなく、毎日の食事を通じて政治経済の仕組みを読む学びへ変える一冊である。高校生や大学初年、次の読者はもちろん、食品価格の上昇、輸入依存、環境負荷、農家の経営、加工食品と健康の関係を一つの問題として捉え直したい社会人にも向く。小麦や砂糖、油、豚肉といった具体物から始めるため、資本主義、植民地主義、グローバル化、金融化といった概念に馴染みがない読者でも抽象論だけに陥らず論点を終える。読後には、安さや便利さを否定せずともそれを支える生産、労働、自然政策の条件を尋ねる視点が得られるだろう。同種の食の本には栄養、料理、環境のいずれかに焦点を絞るものが多い。これに対して本書の特色は、食材ごとの来歴を世界経済の転換と結び、日本の食料システムまで連続的に扱う点にある。また問題を消費者の道徳や選択だけへ押し込めず、制度と企業活動の構造を検討する。その上で、自炊や地域の小規模農家とのつながりなど、生活の側から関係を結び直す余地も示している。ご支援いただける場合は、平賀みどり、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。